本屋さん情報。
こんな本見つけました。題名、芥川賞。賞は病気の症状の賞です。著者、日下部陽。1955年、大阪府生まれ。大阪大学医学部卒。外務省の医務官として9年間、海外勤務の後、高齢者が対象の在宅訪問診療に従事。2003年、作家デビュー。2014年、善悪の悪に医者の医、悪医で第3回日本医療小説大賞を受賞。内容紹介です。医療小説の短編を依頼されたとき、芥川の名作が浮かんだ。人によって証言が変わり、真実の不確かさを浮かび上がらせる藪の中だ。医者の説明はわかりにくい。本当に藪の中のように思っている患者もいるのでは。父の死に関する医師や看護師の証言が息子を翻弄する病院の中から連作が始まった。病院の中は緊急入院した父親の死因を確認しようとする息子が難しい医療用語に振り回され、その挙句に医療の進歩は必ずしも人間のためにはならないと言われ、愕然とする話なのですが、その結末に同感させられるものがあっておかしい。心臓移植手術の患者をめぐって人々のエゴがぶつかる多焦門。ケアマネージャーの過剰な善意が困惑を招くバナナがゆ。医療現場を舞台に本編のテーマを踏んだ7つの物語はシニカルな笑いとともに人間の本質や異常さえもえぐり出す。収録7編の現代は藪の中、羅生門、花、雲の糸、地獄編、芋がゆ、あるアホーの一生というわけです。物語から伝わるのは医師の立場だけでなく、患者の思いを汲み取ろうとする姿勢だ。日本人が寿命を伸ばしているのは本当です。でも、人はどうあがいても120歳くらいまでしか機能的に無理なのだと。次は、題名、闇に香る嘘。著者、下浦敦。1981年、京都府生まれ。2006年より9年連続で江戸川乱歩賞に挑戦。2014年、5度目の最終候補となった、闇に香る嘘。第60回、江戸川乱歩賞を受賞し、小説家デビュー。内容紹介です。69歳になる全盲の村上和久は、10年もの間、不仲になっていた娘のゆかりから、腎不全の孫娘、夏穂に腎臓を移植してほしいと頼まれた。しかし、病院での検査の結果、和久の腎臓は数値が悪く、移植に適さないことが分かった。失望した娘から責められ、無力感に打ちのめされる和久に、岩手の実家に住む兄の辰彦から電話で母が倒れたと知らされる。見舞いを口実に娘と一緒に帰郷した和久は、孫への腎臓移植を辰彦に頼むが断られる。検査さえも頑なに拒絶する兄の態度に、和久は不自然さを感じる。中国残留孤児の兄は、1983年に永住帰国したのだが、すでに失明していた和久は、兄の顔を確認していない。もしかしたら、兄は偽物なのではないか。だから、血縁が判明してしまう検査を拒むのではないか、という疑念に取り憑かれる。実家の納屋で、ヒ素の小瓶を見つけた和久は、兄が母親に少しずつヒ素を持って殺し、わずかな遺産を奪おうとしているのではないか、と疑いを強める。真実を突き止める決意をした和久のもとに、差し出し不明で展示の俳句が一日おきに届くようになる。和久は、兄の正体と過去を追うべく、兄を知る元満州移民の老人から話を聞くなど、単独で調査を進めるが、残留孤児の支援団体の男から調査をやめるように脅される。そんな中、本物の村上辰彦を名乗る男から、和久の携帯に電話がかかってくる。偽物が自分になりすまして永住帰国していたため、やむを得ず日本に密入国したというのだ。27年間、兄だと信じていた男は偽物なのか。展示の俳句に隠された意味は、 誰の言葉を信じればよいのかわからない葛藤を抱えながら、全盲の和久は真相を追う。日下部洋著、芥川賞、新潮社発行。下村敦史、著、闇に香る嘘、講談社発行。いずれもサビエ図書館に翻訳されています。今月はもう一冊。伊藤智春さん推薦の愛情の庭、愛情の庭について、伊藤智春。今日は愛情の庭という本についてご紹介したいと思います。この本は、太平洋戦争も激しさを増してきた昭和17年に出版されたものです。戦中から戦後の混乱期に紛失してしまい、今は中国の天津図書館日本文庫にしかないのではないかと言われていた幻の名著です。私が所属している日本盲教育史研究会設立準備委員会の折にそのことが話題になりました。それがふとしたことから見つかり、多くの方々のご努力により今回復刻しました。著者は浜松市在住の高橋旧姓新井孝子さん。当時、東京盲学校、現在の筑波大学附属視覚特別支援学校の学生。書き留めていた日記を編集して出版したものです。この本には戦時下の様子や当時の盲学校の様子が実にみずみずしいタッチで鮮やかに描かれています。また、先生や友達との交流、小さい下級生たちへの指導なども生き生きと描かれています。そして、その中で著者が考えた様々な施策が深く鋭く語られています。著者の感受性は極めて鋭敏で、しかも深い洞察力を持っています。とてもこの本が70年も前に書かれたものとは思えないほど、私たちの心を揺さぶってくれます。そして、現在盛んに叫ばれている、絆とか共感といった問題を改めて問い直させてくれます。この本の序文で、ノーベル文学賞を受賞した川端康成や、詩人の西條八十は、文章の美しさや内容の素晴らしさを絶賛しています。また、想定は、画家の三岸節子が行っています。このように当時を代表するそうそうたる文化人が講演していることからも、この本がいかに素晴らしいものであるかがわかると思います。これまでに読んでくださった方からは、アンネの日記や赤毛のアンに勝るとも劣らないという感想をいただいております。また、NHK の朝ドラにもなるんじゃないですか?言ってくださった方もおられました。私は原本を通読して、愛ともに幾春秋の山が越え、荒井の泉、くむぞ嬉しき、という感想を持ちました。さあ、皆様も70年という時を超えて、荒井孝子さんとともに素晴らしい泉を汲みに出かけませんか。この愛情の庭は浜松城北図書館、声のライブラリーに翻訳されています。